その汗、エアリズムで快適に。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ。朗読、斉藤拓の拓。深夜特急、
オンザロー。インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード、第9章、死の匂い、インド2。私は一日中死体焼き場にいて、焼かれたり流されたりする死体を眺め続けた。次の日も午後になると死体焼き場に行ってみたくなった。昨日と同じ路地に入り、同じように歩いていったが、どうしても死体焼き場にたどり着かない。仕方なく宿に戻り、ニーランニャムに尋ねた。尋ねたと言っても、彼が英語を喋るわけでもなく、こちらに死体焼き場はどこにあると質問できるほどのヒンドゥー語の知識があるわけでもない。私は紙の切れ端に昨日見た死体焼き場の絵を描き、ここに行きたいのだが、と身振りで説明した。勘のいいニーランニャムはすぐに理解してくれたが、道順を教えるのは難しいらしく、わざわざ一緒についてきて、先に立って道案内をしてくれた。しかしそのニーランニャムですら、路地の途中でわからなくなり、角ごとに通行人に確かめながら曲がるほどだった。死体焼き場にはすでに煙が立ち、小舟の往復も始まっていた。処理される死体の数は、昨日よりさらに多いようだった。その上、さらに続々と、青竹のはしごに乗せられて死体が運び込まれてくる。今新たに持ち込まれた死体は、金糸銀糸の刺繍も美しいきらびやかな布に包まれている。近親者の一人が突然その布を剥ぐと、白く香を吹いたような黄土色の老人の顔が現れる。近親者はその顔をガンジスの水で何度も洗ってやるのだ。この老人はこのような年まで生き、このような美しい布に包まれて死んでいかれる。昨日の母子と比べれば、やはり幸せと言うべきなのだろう。牛がうろつき、カラスが飛び交い、その間にも焼かれ、流され、一体ずつ死体が処理されていく。無数の死に取り囲まれているうちに、次第に私の頭の中は真っ白になり、体の中が空っぽになっていくように感じられてくる。 私の隣でニーランニャムも黙って眺めている。先に戻っていいと言ったのだが、私を心配して帰ろうとしなかったのだ。彼の目にこのおびただしい死体が一体どう映っているのかは私にもわからなかった。そうやって二人でぼんやりと半日近くも座っていた。帰ろうか。私が言うとニーランニャムはいくらかほっとしたようにうなずいた。さすがに退屈していたのだろう。無理もない。帰る途中で死者を担いでやってくる一帯に出くわした。全員で低く悲しげな歌を歌っている。一人がリードするように歌うと後から皆が続く。死体を覆った白布には無数のハエがたかっている。立ち止まって見送った後でニーランニャムがあどけない顔で訪ねてくる。ベリーグッド。それがおそらく彼の知っている唯一の英語だったのだろうが、私には何と答えていいかわからなかった。その夜、私はあまりの寝苦しさに何度も目が覚めた。ベナレスの夜はいつでも暑く、その夜だけが特別ではなかったはずだが、何度も何度も目が覚めた。浅い眠りの中で、私は恍惚とした表情で匂いを嗅いでいる牛たちの夢を見ていた。翌朝、起きると体がだるかった。明け方、つい我慢できず、扇風機をかけっぱなしにして寝入ってしまったのが良くなかったらしい。風邪の引き始めのようなだるさだったが、私は別に心配はしていなかった。この半年、日本を出て以来、全くと言ってよいほど病気をしなかった。風邪は愚か、下痢すらもしなかった。それが扇風機をかけっぱなしたくらいのことで、風邪などひいてたまるものかという思いがあった。いつもと同じにしていれば、そのうち忘れてしまうだろう。しかしそれが間違いだった。この日はクリシュナ神の誕生日とかで、街には祭りに浮かれた人々が溢れていた。私も彼らに混じって街をうろつき、寺院に入り込んで歌のような祈りを聞いたり、路上の人だかりに首を突っ込み、ただ電球を売るために1時間も熱演をしなくてはならないヤシの工場を聞いたりした。その晩は終日、街に音楽が流れ続けた。寝ていてもスピーカーから流れてくる音で、何度も目を覚まされた。そして、そのキレギレの眠りの中で、自分の体が溶け、崩れていく、というような不快な夢を見てしまう。目が覚めると、崩れていく感覚が、妙な生々しさで体内に残っているのだ。寝苦しいが、 だからといって扇風機をかけっぱなしで眠るわけにはいかない。夜明けまではまだだいぶ間があったが、私は起きてしまうことにした。することもなく、薄暗い部屋の光の中で漫然と地図を広げた。地図を眺めているうちに、このベナレスはあまりにも暑すぎる。いっそのこともう少し涼しそうなところに行こうか、という考えが湧いてきた。ベナレスにはもっと長くいてもよかったが、満足できないというほど短い滞在でもなかった。地図を見ていると、カジュラホという地名が目についた。デリーに行くには少し遠回りだが、ベナレスに比べると、いくらか高地にあるようだ。カジュラホは官能的なレリーフのある寺院群で有名なところだが、とにかくそれより涼しいところで十分な睡眠が取りたかった。私は夜が明けたらカジュラホへ立つことにした。思い立ったが吉日、という古風な言葉が思い浮かんだからだ。しかし、それが間違いだったのだ。カジュラホへはベナレスからバスで行けることになっている。途中、サトナという町で乗り換えなければならないが、汽車よりはるかに楽そうだった。夜が明けるのを待って、宿の老人に尋ねると、里の行きのバスは9時頃にあるはずだという。時計は午前7時半を指していた。私は荷物をまとめ、ニーランニャムに別れを告げ、力車に乗ってひとまず鉄道駅まで行った。降りて1ルピーを渡し、さらに50パイサの小銭を数えて渡すと、シャフが言った。約束は1ルピー50パイサだよ。私は何を言い出すのかと不審に思いながら言った。今1ルピーは渡したろ。もらってなんかいないよ。渡したじゃないか。50パイサしかもらってないさ。そう言うとシャフは周囲の通行人に向かって大声で叫び始めた。通行人に大声で叫んでいるシャフは、どうやら私が料金を踏み倒そうとしている、と言っているらしい。物見高い連中が集まってきて、瞬く間に人垣ができてしまった。インド人の群衆に取り囲まれ、彼らに向かって激しい調子でアピールしているシャフのよく動く唇をぼんやり眺めているうちに、私は次第に圧迫されるような感じを受けるようになった。押し問答していても拉致が開かないと思った私は、それならポリスを呼ぼうではないか、と啖呵を切った。すると意外にも、シャフは少しもひるまず、そうしよう、と応じるではないか。おせっかいな見物人の一人が、通りがかりの警察官を引っ張ってくる。シャフは私にはさっぱりわからないヒンドゥー語で懸命に説明する。英語でやってくれと言いたかったが、それはこちらの勝手というものだ。 しばらくして、その説明を聞き終えた警察官は、私に向かって杓子定規な英語で言った。あなたは、あと1ルピー、彼に払わなくてはならない。冗談ではない。俺はとうに払ってあるんだ。と頑張ったが、警察官は受け付けてくれようとしない。その上シャフがシャツを脱ぎ、ほれ、どこにも1ルピーなんてありはしないだろう。とやるのでますます私の分が悪くなっていく。そのうちにもしかしたら、俺の思い違いだったのかもしれない。という気さえしてくる始末だった。それでも30分ほど粘ったが、ついに力尽き、1ルピーを払ってしまった。思い違いなら申し訳ないし、嘘なら嘘で実に見事な手品を見せてもらったのだから、と思うことで自分を納得させたのだ。群衆が散っていき、シャフも意気揚々と引き上げていった後で、私は体中が妙に熱っぽくなっているのに気がついた。その時は興奮したせいだろうと簡単に片付けてしまったが、このバカバカしい出来事に巻き込まれてしまったことを含めて、私は自分の体と旅の歯車が壊れかけているということに、もっと早く気づくべきだったのかもしれない。
TBS アナウンサーの日比真央子です。地球温暖化や気候変動を抑えるためには社会全体が協力して脱炭素を実現していかなければなりません。 TBS では2023年度に放送センターなど主な施設のカーボンニュートラルを達成します。さらに水素で動く世界初の中継車、地球を笑顔にする車を導入するなど CO2 排出の削減に取り組んでいきます。また SDGs キャンペーン、地球を笑顔にするウィークなどを通じて貧困や教育、ジェンダーといった様々な社会課題について発信するとともに、その解決を若者たちとタッグを組んで目指すコミュニティ、地球を笑顔にするアクションも動き出しています。 SDGs は誰一人取り残さず安心して暮らせる地球にするための目標です。私たちと一緒に小さな一歩から始めてみませんか？詳しくは TBS サステナビリティで検索してください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ